北っていうのがなぜヨーロッパかっていうと、黙示録の17章に第7の王って、第6は今ウリでしょ、やがて来たるべきもの、今ウリっていうのは寝る皇帝ですよね、私たち学んだのはね。当時その地域を支配していて、そして使徒ヨハネが今生きている時に今いるって言ったのが6番だから、5人はもう過ぎ去ってたわけだから、つまりそれはネロ皇帝のことを指しているから、つまり何を言いたいかっていうと、1番2番3番ってね、カイザル・クラウディア家の皇帝5人なわけね、亡くなって6番目ネロ、やがて来たるべきものが7番って言って、まだそれが現れてない、やがていつか現れるもの、これが、そしてまたそれが7であれ8番であるって言ってるでしょ。だからどういうことかっていうと、ローマ帝国なわけ、ローマ帝国の復興になるわけなんだよね。でローマ帝国どこ中心だったかっていうと、そういうヨーロッパだったでしょ。だからこれから出てくる7番目っていうのは、だからそこをこう支配する力を持つものっていうことで、かつ8番目でもあるっていうのは、それは面白い表現なんだけれど、そこに自分の場所を据えてなかったであろうと、それがルギミルさんの解釈だね。そしてそれはバビロンから出てくるだろうと。17章を見てもバビロンが、その獣がね、獣の上にその娼婦が乗っかってる、そして娼婦がバビロンなんだよね、操るっていうか。だからここから出てくる、そしてこれは彼の持論ですよね。でも今はその娼婦が全ての国から憎まれるね、ヨーロッパからも、つまり獣から出ている10本の角からも憎まれるでしょ。
今のアメリカもう憎まれてると思う。
そうね。そして彼ら心一つにして、こいつ始末しないといけないっていうね、この娼婦を憎み、ね、裸にし、火で焼く、そして滅ぼす計画を持ってるわけでしょ。でもそれは神の御旨を行う思いを彼らに入れているってあるから、だからバビロンは裁きに値するんだよね。で当然この娼婦、バビロンが操る獣、乗っかってるわけだからね。で獣っていうのがアンチキリスト、そしてこの10本の角っていうのが獣の王国の王たち。
獣がアンチキリストだよね。この獣の上に娼婦が乗っかってる。
で獣の頭から10本の角、そして娼婦は
バビロンでしょ。
そう、大いなる都とも言われている、
つまりアメリカ多分。
そう、そして私は女王だから、ヤマメのような悲しみを知らないって言って、そして杯を手にして、これ殉教者の血を飲んでるわけでしょ。それを地の王たちに飲ませていて、地の王たちも皆それで酔っているってあるでしょ。だからその悪が全世界に及ぶわけだよね。で18章を見るとその滅びが来るんだけれど、でもどんな状態だったかっていうと、あらゆるものがこの娼婦バビロン、大いなる都に流れ込むでしょ。贅沢品が流れ込むわけだから、最後までこのバビロンは、他のところはどんどん苦しみにあったり破壊されるかもしれないけれど、バビロンは最後までこう、私は悲しみを知らないって言って、そういう状態にとどまるだろうね。しかし滅びが一瞬にして来るってやるから、でそれは神の御心だってやるからね。
今ポールさんが送り始めてくれた
来たる観覧記の第6部、
来たる観覧記の第6部がすごくタイムリーで、はい、本当にちょうどいい、イエス・キリストの再臨と、その時に起こる神の裁きと、 そしてその後に続く四福専務が書いてあるんだけど、すごくインスパイリングで、なんか世の中のこれだけ見てると先が見えないなんだけど、実は聖書にはその先のことが書かれてて、その、まあ、患難を通った後イエス・キリストが帰ってくる時のことが聖書の旧約聖書にたくさん予言されてて、でそれずっと今3つ出たね、書籍でね、最近週末金土日が、でそれ読んでて、あ、すっごくタイムリーだなーって思いました。そしてとても霊感でした、
うん、
やっぱりその今の世の中のこのごちゃごちゃ違っている出来事、戦争、そういうのに目を留めるとなんかすごく辛くなりますけど、その聖書の言葉それ読んでる時すごく、あと希望、希望、将来の絵の希望、あ、この全てを通り越した後にイエス様が帰ってくるんだ、だからその時まで信仰と思って主が私たち一人一人にくださった使命を果たそうとしながら信仰と思って、この時兄弟姉妹と励まし合いながら通り抜ける、一緒に通り抜ける、それによって最後にはイエス様のところに到達する、イエス様が来られる、そのことをこう思うことができて、で主はその必ず報いてくださる私たちに、そして私たちを迫害したり私たちを苦しめたり悩ました者たちには神の怒りの報いがあるということがはっきり書かれてて、あ、そういうことなんだ、だから何も心配しなくていいっていうか、今の自分たちに与えられてる御言葉、これを一生懸命勉強してその来たるべき時に起こること、そういうのをイメージしながら御言葉を勉強しているなら、そして信仰を保つなら最後まで頑張る力が与えられるんだろうなっていうふうに思いました。もしまだ読んでない人がいたら第6部ですかね、
うん、シリーズね、
来たる観難黙示録、
うん、の歴史、
の歴史第6部、はい、
最終の事柄っていうね、
最終の事柄、うん、そこに結局向かってるんですもんね、うん、そのビジョンがないとなんかすごく難しいなって、
うん、
難しい時代に突入しちゃったのかなって、
ゴールに目を留めていないと、うん、そして神様にね目を留めていないと、うん、あ、これアンチキリストと結託した方がね、うまくやれるよってね、損得
のこと考えるよね、
うんうん、でもそういう巷に出ている666の計画みたいなね、
うん、
そういうのって獣と、つまりアンチキリストとそれに従う者たちの結末っていうのは大体言わないからね、でも黙示録ははっきりとその結末がどういうものであるのかっていうのをね、うん、分け合ってるし、
うん、
明らかにしているし、うん、また悪霊どもは恐れおののいて、
うん、
ね、大体分かってるでしょ、自分たちのがどうなるのか、
うん、
だから私たちはこのテストの期間っていうのをね本当に乗り切ることができるように、うん、誰も私たちのね冠を誰も取らない、私たちが放棄しない限り誰にも奪われてはならないってあるから、私たち持ってるんだよね、
うん、
忠実な人たちは、
うん、
神の言葉を信じて従う者たちっていうのは、うん、この
冠
を、ね、うん、冠を持ってる、永遠の命まず持ってますよね、うん、だからあのもうそれだけでも素晴らしいんだけれど、廃墟して獣を拝むとかそれもあり得るわけだから、まず廃墟のことが起こるっていうことが待ち構えている。例えば今もうちょっと見始めている、キリスト教の 不甲斐なさというか、うん、ラオデキア教会に対するイエス・キリストのその予言を見るとそこにも書かれているようにあなた方の恥をさらすことのないようにってありますよね、うん、つまり人々の方が世の人の目にも本当は世の光であるべきキリストのしもべたちが眠りこけていて見えてない状態、うん、そしてそれがキリストの恥のようになっちゃってるんだよね、うん、だから見えてない自分たちのやっていることがこれはすごい悲しいことですよね、うん、人々を苦しい目にかえって合わせたりとかしているのにそれに気づかないで今度つまり名ばかりのクリスチャンで今度キリストのゆえに迫害が起こるというような事態になると自分の利得のために信仰を持っているような人たちって寝返るでしょう。そういうことだから廃教ということが起こる。そして獣の刻印受けるものとなるならその人たちは御国に入ることができないってね。かえって偽り預言者と獣が投げ込まれる火の池に彼らも投げ込まれるってあるので自分はもうクリスチャンだからもう大丈夫ということではなくてそしてまたラプチャー景況があるからそんな苦しみは通過しない観難期はない観難期の前にもう手に挙げられるからとこういうふうにして観難期前景況説というような本当は目覚めていなくちゃいけない教会眠りこけさせてしまっている大丈夫大丈夫というね、うん、それが果たすべき責任を果たしてない任務を果たしてない、うん、こんなに闇が迫っているのに世の光として照らしていないお金儲けや名声得たり評価を得るためのチャリティーワークとか、うん、そんなんではなくて真の信仰本当に主にあって深く御言葉に根ざすことから来る信仰の歩みによって、うん、その人たちからあキリストの香りを感じるというねそういうふうな証が必要ですよね、うん、生き方自体からしかしその面で多くの人たちが失敗してしまっている多くのクリスチャンが、まあ、それがラオデキア教会に対するメッセージだろうとこれは本当に必死になって改めなくちゃいけないもしそういう状態であるならねもし自分がラオデキア教会に当てはまるまあ私たちみんな当てはまると思いますけど悔い改めて備えないと本当にそういう苦難の時が来るっていうのを分かってるなら備えますよねでも本当に信じてないと今の忙しさにかまけてあるいはこの世の事柄にかまけて後々にしてしまう戦争があり飢饉があり地震がありそういうことを言ってますよそれに対してどういう対応するつもりなんでしょう それはイエス様の言葉ですでもおそらくいつ来るか分かんないからという思いに駆られてるかもしれないでもなぜあなた方は自ら住んで時の印を見分けないのかってね、うん、あなた方空見たら真っ赤だから明日は晴れだってね空の模様を見分けることができるのにどうして時の印を見分けようとしないのかね偽善者よってねイエス様今戒めてますよねですから今迫ってくる嵐っていうのにね気づいてそしてどうしてじゃあ私たちの教会のリーダーたちはそれを警告しないのか、ね、誰も教えてくれなかった偽りの教えに惑わされているので目が見えなくなっているこれってありなんですよイエス様が予言されていたそのメシアとして現れた時聖書を知っていることになっている人たちが彼を受け入れなかったでしょかえて十字架につけたんですよつまり大多数が悟れなかったわけですですから今あなた方は なぜ時の印を見分けようとしないのかって警告されてますけども、同じことが起こっているわけです。いや、観覧期は通過しない、それ間違いです。これらのことの観覧の後、人の子が、天の雲に乗って帰ってくるのを人々は見るであろう。その時先民を四方から集めるってありますよ。だから、まあ、これただここだけでなくて、たくさんの聖書の箇所があります。先のクラスでも分け合いましたけれども、どうかダクトライトのサイトにある来たる観覧期とかサタンの反乱、それらのシリーズ、ね、開いて見てみてください。ダクトライトのサイトです。偽りの安心感に惑わされないでください。主が本当に何を求めておられるのか、本当に主を求めて祈ってみてください。私はそれを信じているので、本当に分け合った方がいいなと思っています。で、信じているので私は行動に移します。そして備えます。物理的な備えも主は助けてくださいます。やっぱりそれぞれみんな責任持っているものが、じゃあどうやってこの群れを、自分の例えば家族があり、世話している人があり、そうした人たちがそういう事態になったらどうするかということは、やはり責任者として考えるべきですよね。だから愛に生きるということは、そういうことも考えていかなくちゃいけないということだと思います。 でもこれは自分の肉の力でね、何でもできるっていうわけじゃないですよね。本当に世界全体が巻き込まれていく大変な事態です。かつてなく今後もないような全世界に及ぶ患難の時です。それなので、本当に肉の力で自分で何かできると過信することはできないです。私たちは謙虚な態度を持って自分にできること、聖霊が示していることに忠実になるという面で備えるべきです。そして何よりも真に備えるべきなのは心、信仰です。何が起こるかわからないならどうやって備えますか。しかし聖書では書いてるんです。終わりの時についてたくさん書いてますよ。予言の多くがそうなんです。だから先にも言いましたけど、それらの聖書の学びを解説しているシリーズがダクトライトのサイトに載ってますので、それを開いてイクシスというタグのところをね、開いてぜひ学んでほしいと思います。神様が初めから計画してくださっているものを私たちに明かしているというのはすごいと思いませんか。だからそのシリーズのタイトルが黙示録の歴史なんですよ、
ね、歴史となってるんですね。
黙示録の歴史、
未来の歴史、
もう神にとっては歴史として扱うことができる。なぜなら
起こる、
はい、もう時を超えている方がこういうことだったんだよっていうふうにして、バックトゥフューチャーじゃないですけれども、起こったことをもう告げている形で表現してますよね。こうなったとか、ね、海はもうなくなった、ね、そういうふうに、表現しているわけです。ですから神にとって確実なことを、その神の子たちに、子供たちに、信じる者たちに教えてくださっている。これは他のどんなね、政治評論家や歴史学者、そんなものよりもすごいですよ。神がご自身の作られたこの全世界、宇宙についてのご計画を掲示してくださっているので、私たちはこのいよいよこの人類史の大きな変換点、迎えようとしていることについての神のご計画っていうのはですね、明かしてくださっているこの知恵の言葉、知識の言葉に耳を傾けるべきです。勝手な解釈ではなくて、なぜなら勝手な解釈で間違ったことをね、信奉していても助けにならないでしょう。 だからしっかり学ぶ必要があるんですよ、うん、だからしっかり学びましょう、ね、うん、そしてあこういうことになるんだというね、うん、確信のもとに歩め、
うん、
そうしたら私たちは自分の人生を全うできたなって思えるでしょ、
うん、
だからこうなっていくっていうところを分かっているならそういうところで自分は神様が自分に与えたどんな役割をどういうふうに果たしていくのかということについて祈りを込めて導きを求めていけるでしょ、
うん、
そういう時なんですよ。でもまず学ぶというところから、
うん、
耳を傾けるというところから始めていただきたい、うんうん、エーメン。天のお父様感謝します。これに耳を傾けてくださった方々にあなたがどうか憐れみを与え、そして真理の御霊の助けが与えられてあなたの御言葉の真理に預かることができるようにそして堅固な岩であるあなたにあなたの上に家を建てることができるように洪水が近づいていると感じます、そしてそれは来ます。その時に立っていれるように信仰に立ちそしてあなたから聞いたお言葉を行動に移すものとなれますように岩の上に立てた賢い人になれますように助けてください。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。